続いて五十嵐さんに見せていただいたデジタルマークの前に見せていただい
た。ですね、今日巨大化っていうテーマ、はい、いやまあもう少しグローバリズムの関係で美術館のやついくつか紹介しますが、はい、以前代官山エイトっていうところで美術館についてなんか3回ぐらい喋りなさいって言われた時に作ったスライドの中で一番それと被りそうなところをピックアップします。これ直接見せますけど、で、まあ元々流れとしては1回目にその講義の時は金沢二十世紀美術館を割とプログラムっていうかプランニングの話からして、2回目ぐらいに グローバリズムなんで、先ほどもクレサンさんから出てきたように、その流れからやっぱり出てくるのは、ヘルバーグ・ケンハイム・ミュージアムで20世紀の終わりに登場してきた、非常に、シンボリックな、あるいは20世紀の頭にですね、アイコン建築とも呼ばれかねないような流れを作ったと見れるような、美術館です。僕はコレクションの内容というよりは建築の立場から話していきますが、これ自体は本当にヨーロッパで誘致合戦があって、最終的にビルバオが、勝って、都市再生という意味でも非常にこう起爆剤的に役立って、ゲーリーのこのプロジェクトだけではなくて、他にもノーマン・フォスターとかカラット・ラッバの現代建築もあるし、実際ビルバオの街を歩くと、もともとですね、一旦工業の街として栄えて少し廃れたって言われたんですけども、実際街歩くと結構それ以前 の19世紀ぐらいから、いやあるいはもっと前の建築も結構豊かな建築があるんですね、もともと資源として、そういうのとうまくまた、現代につなげてこういう美術館が登場してきたんだなというのは、ちょっと実際にちょっとこの建物だけ見るとこれ一発でなんかこう街が再生したように見えるんですけど、そういう環境があったということを思いました。でこれについてはですね、ちょっと実物を見ていろいろフランク・ゲーリーって人が設計してるんですけども、いろいろ考えさせられるところがあってですね、見るからに変な形をしてるわけですよね。でこの変な形っていうのは要するに建築を専門としていない人が見ても明らかに変だと分かるような、あるいは一度この形を見ると同じ作家だと多分、アイデンティファイ可能なぐらいの個性を持っていて、これはガウディに通じるような分かりやすさなんですね。で、そういうの、そういう意味で非常に彫刻的なっていうか、要するに美術館自体がある種の巨大な彫刻作品のようにも、なっているんですが、結構現地を見てはいろいろ、見る前からいろいろプランとか配置図見ながら思ったんですけど、とはいえやっぱ結構建築的だなと思うのは、やっぱすごい街の文脈といろいろなこう造形が絡み合っていてですね、例えばここが一番変だと思うんですけど、魚みたいなこうぶち曲げたような形がぐっと、なんていうかエビの尻尾みたいなピョンと跳ね上がったような、魚の尻尾でもいいんですけどパーツがあるんですよね。でここは完全にハリボテなんですよね。何の機能もない、要するに建築空間が内部にないんですよね。でないことも表現してるんですよ。後ろにもうすぐ鉄骨しかないっていうのを見せて、その前にこう竹割りとして貼っていてですね、もう少しこれ建築らしくフェイクで作ろうと思ったら、少なくともこういう竹割りのようには作らないけど、これ別に竹割りでもいいから、ここの場所にはこういうサイズの尾っぽが伸びてなければいけないという造形主をやっぱ感じるんです。これはやっぱりすぐ隣にですね、すごい巨大な土木構造物の、高架の橋があってですね、それと絡むような形で曲線を描く、道路ですね、道路がぐーっとこの後ろ回り込んでいて、やっぱその、都市環境との、ね、やっぱ関係性からやっぱりこのスケール感が出ているし、あと手前に川が流れてるわけですけど、そういう意味で非常にこれってやっぱりこうあるスケール感を持って、こういうここにはこういう大きさがなければいけないんだっていう意味で、一見ゲイリーっていうのは本当になんか好き勝手に作ってるように見えるんだけども、割とあ、なるほど、このスケール感は非常に正しいなっていうのは、僕は結構現場を見てとても感心した、記憶があります。そういう意味で、 ちょっとアイコン建築がいろいろある中でも割とこれはまあいろんな意味でねこれは評価されていて、もちろん最先端のコンピューターテクノロジーを使って設計から生産施工に至るまでのこうプロセスを連結したりっていうのは、まあ、すごい現代的な課題もそこには入ってるんですけども、でまあ一方で中はですね割と、そんなにグニャグニャしてなくて結構、まあ、ここはセラーのために特別な部屋なんでこれちょっとグラグラしてます。基本的には割とまあ、真っ直ぐな線の壁になってて、同じ、フランクでもフランクロイドライトのグッケンハイム美術館みたいに完全に曲線にはなってなくてですね、割と、直角もあるし真っ直ぐな壁もあるしっていう意味で外から見たほど、派手なプランにはなっていなくて、まあ結構吹き抜けを介してですね、そこから本社上に部屋がこう配置されていて、まあ割と内部は内部で、割と美術館仕様で作られているように思いました。でまあこれは非常にとにかくインパクトがあって、さっきの、まあ、古澤さんの話もあったけど本当にポンピドーとかルーブルが、まあ各地方に作るようにこれも当時のすでにもマック・グッケンハイムとかと
フランチャイズ、
そうそうフランチャイズ的なそういうような、まあものですね。で、まあ、こういうアイコン建築この2つは僕実際にまだ見に行ってないんでネットから撮った写真ですけども、アイコン建築と呼ばれるようなものがやっぱり20世紀の初頭に非常に注目されて、まあ、要は建築それ自体がものすごい強い希望性というかランドマーク性を持ってですね、できると。で左はデンバーのダニエル・リベスキンドの美術館だし、右下はつい最近オープンした、ザハのローマの、美術館ですけども、まあ、これらは本当に過激な形態でね、ザハは、まあ、最近は特にとにかくグニャグニャした流線形、流線的なデザインを使うし、でリベスキンドはまあ相変わらずこう斜めに傾いた鋭角的な、ラインを、角度を使って、もう突き刺さるようなとんがった、形を作っているわけです。で、まあ、さっきのフランク・ゲーリーも含めて、あとさっき紹介されたまだ立っていないコープ・ヒメル・ブラウとかこの辺の人たちはみんな1988年だったか89年のモマでやったディコンストラクティビズム・アーキテクチャーっていう脱構築主義の建築の展覧会でみんな紹介されてた人なんですね。今から20年ちょっと前ですけど、当時はほとんど彼ら実作がなかったんですね。ほとんどアンビルドに近いようなドローイングばっかりの建築家で、僕も正直、まあ、当時僕学生の頃だったから非常によく覚えてるんですけども、この人たちはこんな絵を描いたら一生建築作れないだろうなと思ってたんですね。そしたらやっぱり時代が変わると本当に世の中変わるものでザハ・ハリドに関して言うと今世界中でプロジェクト抱えてる売れっ子になってて、ザハなんか本当にこの人でどうやって食っていくんだろうって当時思ってたぐらい、まあ、その直後ぐらいにまさにビトラがね、さっきの
ビトラにザハのやつがあって、
うん、93年だからあれは、あれは本当に最初 の、 こうやや公共性のあるプロジェクト で、 でそういう意味ではビトラってすごい先見性の目があって、ゲイリーも、まあ、第4期のデザインですけど、ゲイリーも何度かこう作風が変わるんですけど、今の
デザインミュージアムが80分でしたね、
うん、今 の、 そのビルバーにつながっていくような造形、何度かこう作が変わる中のきっかけになったのがビトラになってるし、結構ビトラって割とそういう意味では割とこう早口に建築家の重要なプロジェクトを任せてきたんだなっていうような、こと思います。で、まあ、ともあれ、本当に状況は変わってですね、かつてこんなものはできないだろうと思ったようなものができるようになって、しかもそれが要するに建築自体がコレクション化しているようなところがあるんですよね。要するに世界のグローバル主要都市においては著名な建築家の作品を置くこと自体が一種の、コレクションの対象になっているかのような印象すら受けるし、まあ、これはでも昔から起きていることで、まあ、それ時人気の建築家っていうのは割と国際的な、建築家が集まるプロジェクトで大体似たような顔合わせになるというのはよくあるんですけど、まあ、最近は特にこの辺の、かつてリコンストラクティビズムの建築で食らった人たちが非常に、目立つようになっています。で、ですね、
この間ちょっとソフレに、また行ってですね、一応まあついでなんで紹介しておきました。そういう意味で言うとですね、残念ながら東京はバブルの時はちょっとそういう可能性があったんですけど、今はちょっとそういう元気がなくなってですね、今むしろソウルにそういうパワーが集結していて、これも0年代にできたサムソン のリウム美術館ですけども、なんと贅沢なことに一つの美術館でマリオ・ブッダとコールハンスとジャン・ヌベル3粒同時に楽しめるという非常に贅沢なプログラム の美術館になっています。まあ、一応マリオ・ブッダは古美術で、ヌーベルが20世紀美術で、オマが、コールハンスが割ともう最近の企画映像系というふうに、まあ、それぞれの建築家のキャラクターに合わせた配置には、なっているんですけども、
これを組み合わせ同時にご覧になって結構面白いと思うんですか。
3つの並び方は微妙ですけど、それぞれは結構面白いですけどね。あとまあそれぞれの要するにマリオ・ボッタを古美術にしたとかっていう、その辺のね組み合わせの妙はある。マリオ・ボッタが21世紀でヌーベルが古美術だったらそれは間違ってると僕は思うんだけど、その辺は非常に納得いくのプログラムだった。
僕も4年ぐらい前に現地に来ましたけど、今言ったその組み合わせの妙って確かにありますね。
でまあそれをねサムソンがやってるからやっぱりね、日本でもソニーとかサントリーとか、うん、いやまあちょっとね、クマさんとかやってますけど、
このビリスパーって住宅街だから、そうそう、隣がサムソンの会長だね、豪邸だ
ね。結構街中のね、割と比較的落ち着いた場所に、
ソウルじゃ割と有名な高級住宅
地になってるんですよね。だから、まあ、ある意味でこのサムソンっていうのはやっぱり、まあ、日本で言えばね、そういうソニーとかそういう、会社がやっておかしくないことを、まあ、こっちだともうすでにさっき言った、コールハースとかヌーベルを使ってですね、やっていると。でもう一つこれはまあ要するにソウル大学の入り口あたりに作られているコールハースの美術館です。これもね結構良かったです。まあ基本的な作法はもうすでに、90年代の頭でしたっけ、あれもクンストファルってロッテルダムにできた美術館でやった手法と大体、まあ、それの発展系ではあるんですけど、非常に、これもコールハウスの、建築としては、まあ、悪くはないものですけども、要するに、まあ、このサムソンが完全に出資してソウル大学にこういう美術館を作らせてるわけですね。で、まあ、だから大学がこう民間、まあ、もちろん日本でも東京大学が福武ホールは多分福武さんのところで安藤さんが作ってとかありますが、もっとやっぱなんかスケールがでかいんだよね。そこで見るとやっぱりちょっと東京まずいんじゃないかって正直思うようになるんですけども、まあそういうような、ので、建築家もまあある意味で、だから台湾でも今台北でね国際パフォーミングアーツセンターとか去年コンペで OMA が勝ったんで、北京にも OMA がある、台北にも OMA がある、ソウルにも OMA がある、でも東京はない、というような状態に今なりつつあります。これも、ね、そうですね。まあこれに対してコレクションはね、まあ、あんまりないんですけど、建築はとてもダイナミックな彼の得意の斜めの造形をすごい急傾斜の地形と絡ませて大変効果的に、使った建築になっております。それでですね、ちょっとアジアのついでに話を、しておきますと、まあこれはもうだいぶ、大変有名になりましたが、北京の元工場があったエリアを、まあ最初東京画廊さんとも始めたやつですよね。まあ、芸術区として、まあ、工場としても使いながらもどんどんギャラリーが増えて作家がいて、ただまあ 4,5 年前行った時は、まあ、本当にまだ壊されるかどうかって言ったのが、今はもう完全に観光地化していてですね、この間行ったら本当にもう、だいぶこう雰囲気は変わっていて、まあ、でも一方でスペインとかなんか海外のギャラリーも入って活動しているような状況に、なってましたね。でまあ北京で思ったのは、結構外区丸ごと何々街にするっていうのがやっぱりね、非常にこう要するに都市系、要するにピンポイントじゃなくてエリアが丸ごと何とか街になるっていうのがやっぱすごいなと思って、これ以外にもちょっといろいろあるので紹介しますが、これはですね、そのちょっとアートに、アーティストでもあり建築家でもあるって言っていいんでしょうかね、これなんですか、 IAA によるまあ、仕掛けたギャラリー群っていうのもやっぱりこれも日本のギャラリーも、入ってますけども、まとめてエリアごとですね、開発してこういう、まあ、これは新築物件として、さっきのリノベーションで工場を やってるんですけども、そういうエリアが、その直後にできてますし、でさらに、これもまた別のもうちょっとこれは北京の中心部なんですけど、二十人芸術区っていうのもこれも新しくギャラリーと、まあアーティスト専用の集合住宅も一応横にできて、本当にあるのかよく分かんないんですけども、まあ、こういうのも、できてましたね新しく。でそれに隣接してっていうか、その入り口のところにこれおそらくリノベーション物件だと思いますけども、今日美術館という、展示施設も、今言った二十人芸術館の近くにあって、まあ、大体多分特徴としてはこう、まあ、要するに何ていうのかな、あのピンポイントではなくてこう群をなすっていうんですかね、集合として、存在感をアピールするような形になってるっていうのは、こうなかなか東京とか日本ではできないなと。まあ、これはもうこれは中国ならではかもしれないですけどね。でこれはですね、やはり今年の5月ちょっと見たんです。イメージベースっていうエリアがあって、これもやっぱり元倉庫工場街だったものをリノベーションして、これは現代アートというよりもうちょっと映像系のクリエイターが集まる集団的な場所、創作の場所になったんですよ。これも結構最近新しくスタートしたんですね。でですからまあ結構思い思いのリノベーションして、これなんか床掘ってあの天井だから稼いでるというかやったりとか、あと中国風に変えたりとか、あのモダンに改造したりとか、それぞれにあの元々均一な空間をそれぞれまあ手を加えてるっていうようなエリアがあって、これもまあだから完全にあの、まあ、元々こう大きな工場のような外区一個丸ごとそのようにですね、まあまあ、デザインやアートに関する、まあ、拠点として整備しているという感じを非常に受けました。でちょっとにあの上海だと M50 ってこれ左にあって、この M50 っていうのはさっき言ったあの、北京 の, あの工場のエリアをイノベあの芸術区にしたやつのちょっとミニチュア版なんですけど、上海にもそういうのが M50 っていうのがスタートしていて、街中でもうちょっとさらにちっちゃいやつだとこういうエリアがあります。まあこれは、ちょっとおまけです。で一方でですね、今年3月か2月ぐらいにもニュースになったと思うんですけども、日本人のアーティストがいて強制退去かなんかで暴漢に襲われたっていうのがちょっと日本の芸術界でもニュース流れたの知ってます？あのそれがあの草鉢っていうところにあった、やっぱり同じようにアーティストが集合している北京のエリアがあって、それは逆に言うとですね、まあ、政府がもうここはもう丸ごと再開発、結構空港に近いエリアなんですけども、あの再開発しようっていうと一気に全部取り壊し、だから意思決定がはっきりしてるんですね。ここは丸ごと芸術家のエリアにしよう、やめようも含めて非常に意思決定がはっきりしていて、この場合は逆に言うともう一気に消去されるケースで、そこにまあたまたまちょっとアーティストが居残っていろいろこう揉め事というか事件が起きて、ちょっともう僕が見に行った時にはもう本当になんか爆心地というか、あの戦争で爆撃受けて、あの瓦礫の山がもこう広大なエリアに当たってこうなんかこうな積まれてるような状態に、なっていましたというのがまあちょっと中国ですね。それでですね、これがですね、あの去年のベネチアビエンナールの美術の時に見に行った時で、ドバイの展示でちょっと建築の展示があったのでちょっと紹介しますが、まずこれ建築に見えないと思うんですけど、あのなんかてかサメみたいな、なんかサメが口開けて海からちょっとね水面から飛び出してるような造形としか言いようがないんです。これ確か UN スタジオなんですけど、まあ、これ文化センターですね。まあこの辺にこう街の模型があるんで、かろうじてこれが建築らしいと分かると思うんです。もしこれ街の模型がなかったらこれ多分建築に見えないと思うんですけど、こんなものを本気で作ろうとしているのかということで、まあちょっとさっき言ったあのアイコン化というかね、これは一応美術館というのは文化施設ですけども、まあでも、そういうのが起きています。で実際ですね、この、展示の関係でですね、3つ の, あのやっぱり美術館のプロジェクトが紹介されていて、あの海沿いに3つ並んでるんですけど、まあ、さっきのリウムはこうギュッと凝縮して3人の建築家のプロジェクト並べてるんですが、これもですね国際的に有名な建築家をあの3組、コレクションのようにこう配置した、プロジェクトになっていて、まあ一番右側は多分分かりやすいんですけど、これはフランク・ゲイリーですね、これはフランク・ゲイリー、 で右下のがザハ で左下の巨大な円盤というかお椀を、置いたような感じのやつが、ジャンヌルベルということで、まあやはり建築家自身もコレクションの対象になってるんだなということをちょっと思わずにはいられないような、展示でした。本当にできるのかちょっとまだ分かりませんけど、まあ、こういうプロジェクトが立ち上がってます。でですね、まあ、そういう意味でグローバリズムと展示っていうことでいうとちょっと、シャネルの、ね、モバイルアートなんかも、国を越えてですね、同じ展示施設が、まあ、一方で、まあ、そういうブランド企業とこうコラボレーションで回るっていうようなことで、やっぱりそこでご指名になるのはザ・ハディドなんですね。で、まあ、これは日本にも来たので彦坂さんも一緒に、見ました。試みは大変面白かったと思います。建築についてはちょっといろいろ必ずしも成功とは言えなかったんじゃないかと思うんですけど、まあ、でもそれも含めてこういう実験をやったことは僕は評価してますけども、まあ、こういうふうに美術館自体がこう要するにこう仮設として解体してまた作るっていうのをこう国を渡って点々と渡っていくというような、まあ、シャネルのモバイルアートっていうのは、まあ、多分すごく現代的な、まあ手法かなというふうに思います。それでですね、最後に、僕が最近の、まあ、ちょっと正確に美術館と言っちゃいけないかもしれないんですけど、一応美術の展示もあったということで僕が一番面白いなと思ったのが、去年ソウルでやってた、これプラダが絡んでるんですけども、トランスフォーマーっていうOMA コールハウスのやったプロジェクト、これはねちょっと半年間ぐらいやってて、無理してでも見に行けばよかったと大変後悔している物件なんですが、どういうプロジェクトかというとですね、トランスフォーマーって、まあ、これ同名の映画、こうメカがこういろいろ変化する映画がありますよね。車がロボット、巨大ロボット、まあ、あれと同じような意味で変形する建築なんですよね。で、変形する建築ってのは結構昔から建築家の人は夢見ている一つのテーマで、まあ、それこそバウハウスのトータルシアターみたいに客席がこう回転してさまざまなタイプの上演形態に合わせられるとか、まあいろいろなこうあるんですが、稼働の部分ですね。これはねちょっとなんかコロンブスの卵のように、すごい仕組みで変形するんですよ。転がすんですよ。4回つまり4回3回転がせばいいんです。1回設置して、多面体になってるんで。転がして形が変わる、もう一回転がすと形が、まあ、要するに4面あるんですかね、4面あって4面それぞれ1回ずつ地面に着地するごとに形態が変わるという なんかこんな方法ありなのかっていうような形でプログラムも同時に変わるので、アートエキシビジョンだったりシネマって書いてあるときは映画館仕様だったりイベント仕様だったりとかファッションショーだとかっていえば4つの、使い方に合わせて、形態が変わるという、これはすごい建築ですよ。なぜかというと建築にとって重力というのは結構重要なテーマで、4回重力の軸が変わる構造計算なんて普通成立しないとか、普通そんな課題ないですから、だから本当にこれは画期的な建築だなと思いました。でこれこんな感じで形が変わってるんですね。だから、まあ、半年の間に、まあ少しある形があってまた変える。でこれどうやって転がすかっていうと、ここから吊ってんですね、吊って転がす。なのでまあちょっとね一回見てもしょうがないかもしれないですけど、でもちょっとこれはね去年出てきた建築で、まあ、ちょっとまあ一番
巨大な最高みたいなもの
ビッグの、プロジェクトでしたね。
手で触れない
触れないの最高だったんです。まあ、これもだからソウルがねやってるわけで、東京大丈夫なのかというふうにちょっと最近非常に思っているところですね。なので、まあ、彦坂さんの公共美術館に頑張っていただかないといけないんじゃないかというようなことを考えております。こんなところですね。はい、はい、じゃあ以上です。
どうもありがとうございました。